ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、講談師匠七井コムサイです。本日は2024年10月12日、土曜日。1週間経ったんでね、スイッチを入れました。早いね、1週間。この1週間は映画とか見てませんので、日常トークになりますけども、短い秋を堪能しております。皆様いかがですか？釣りにね、また、行けるようになったというか、暑さのこともあるけれども、釣れなかったんですよ。その異常な暑さと、黒潮の蛇行と、なんとかで、この大阪湾界隈なんかで、サビキ釣り、全く釣れないみたいな状態が続いてまして、それが、数日前から、サバが回ってきたぞということで釣りに行って、で、嬉しいことに今年初めてのサバが一匹釣れた日があって、で、まだ一匹ですけど、その次の日には、10匹弱ぐらい、サバって言ってもね、まあまあいいサイズなんですよ。20センチ超えるぐらいのね、スーパーで売ってるサバよりは小さいけれども、釣ったサバっていうのはね、唯一生で食べれるんですね。これアジっていうのはスーパーでも刺身用って言って売ってる場合があります。これ九州とかいいところですね。関西とかだともう刺身用っていうのはまず売ってないですね。売ってたとしたらデパートの地下とかで売ってるやつはめっちゃ高いですね。何千円とかするとかでしょ。で、まあそれぐらい鮮度が命なんだけど、サバって基本生で食っていいって言って出てないでしょ。塩焼きでどうぞとかね。で、あれが、釣ったサバは生で食えるんですよ。やっぱもちろんその日のうちに食べますし、もう半日も置かないで調理して食べますけれども、まあ数時間で、釣って数時間でね、食べるんだけれども、もちろんアニサキスとかもこう注意しながらだけどね、アニサキスっていうのはね、寄生虫はね、大きい魚にやっぱりつくっていうか、寄生虫も魚と一緒に成長するから、魚自体が、まあ小さめとか子供の魚はですね、アニサキスも、まあ、いない、基本いないというか、それで目で見て見え、わかりますし、あと内臓部分ですね。アニサキスはもちろん内臓にいて、それが、魚が死んでからこう筋肉側に移動したり、まあ場合によっては筋肉の中に、もうめっちゃ寄生虫だらけの魚の場合はいたりすると思いますけども、まあ、とにかく、見える虫だし、あとね、まだマシっすよ。毒とかに比べりゃマシで、まあ自然界のものはね、植物も動物も基本毒があるのがデフォルトで、今はないように改造されたのが多いけど、まあ基本はある。で、もう即死するレベルの猛毒なんて自然界には珍しくないんですね。アイゴっていう魚がその異常気象のせいで釣れ出してて、鬱陶しいんですけど、釣れるんですね。フグとかも釣れるでしょ。フグは食ったら死にますからね、小さいフグでも。だから釣り人も嫌がるけど、アイゴっていうのは食っても死なないけども、ヒレにね、毒があるんですね。このヒレっていうのが魚のヒレで全部に毒があるわけです。で、背びれ、胸びれ、尾びれみたいに、もう360度にヒレっていうのはね、こう出ていて、これが本当に注意してて、もうこの間初めてアイゴに刺されましたけど、めちゃくそ痛い。めちゃくそ痛いで。で、まあ幸いね、その、なんか赤エイとか救急車呼ばないといけないぐらいの毒魚も珍しくない。赤エイっていうのもこの兵庫県でももうザラに見るようになりましてね、何年か前から。うん。で、まあとにかくアイゴっていう小さな魚だったりするけれども、全部に毒があると。まあ、食べりゃ美味しくないこともないけど、もうその、背びれ、全部に毒があるようなもんね、触ってられないですよ。だって、死んでからだって、その毒刺さったら毒入りますからね。だから、もうどうしようもないから、まあ、捨てるというか、海にリリースするんだけれども、 まあそのリリースするときに外さないといけないっていうのがものすごくストレスになるっていうぐらい、それ毒のある魚がね、まあ増えていたりとか、ろくなもんじゃないですけども、それでもやっぱり釣りたいサバアジなんですよ。で、サバアジって回遊魚ですから、いないときはいないんですが、回ってくるとかいうわけですけど、回ってきたわけですね。で、僕がサバを釣り上げたら、もう周りの人というか通り過ぎ周りの人が、あー、サバやー、サバやー言うて、サバなんて超ありふれた、まあ、この辺でも年がら年中釣れてた魚がね、まあ、小さいサバですけども、ものすごい喜ばれて、見せて見せてみたいな。で、それぐらいですね、もうこの今年に入ってからサバが全く釣れないというようなことが続いておったと。で、アジは春先まで釣れて、で、これもかなりありがたかったんですけど、ゴールデンウィーク以降全く釣れなくなって、まあ、未だに釣れてませんが、まあ、回遊魚ですので、へこたれずに回ってくるのを待って釣ると。まあ、いうような形ですが、まだまだ渋いというか、たくさん魚がいる感じじゃなくて、運が良くないと釣れないって感じですけども、なんせ、その、地場で釣る小魚の美味しさというんですかね。まあ、これは、魚なんて何でも一緒だし、安全なのはスーパーのやつだし、値段もなんならスーパーで買った方が安いみたいな、まあ、風に考える人はいいですけれども、その、魚って、もう、鮮度が、もう1時間違えば全然味違うじゃんぐらい、やっぱり凝る人っていうか、我々漁民の末裔はですね、そういう点では、もうプライスレスなので、やっぱ釣った魚食べれるっていうのと、あと、まあ、サバですね。サバが刺身にした時に、まあ、一番ぐらいうまいですよ。あの美味しい魚、あんなのは知らないし、あと、サバって釣れた時の気持ちよさもうめちゃくちゃ半端ないですよ。釣れた瞬間とかにね、もうわかるんですよね、魚の種類がね。あとその、ちょっとこう、フェイントかけてきてる時とか、ちょいちょいってつっついてる時でももう魚の種類わかるんですよね。面白いもんでね。で、まあ、魚の、で、その設計によって、筋肉のつき方の設計によって、その糸電話的にこう、こっちにブルブルっとくる感覚か、もう、種類によってね、分類できる。まるで潜水艦のね、ソナーな、スクリュー音で敵艦の艦型当てるみたいな、そんな感じですが、まあ、それぐらい、ビンビン伝わってくるものがあって、アジだ、サバだ、サッパだ、アイゴだ、他にもね、サヨリだとか、イワシだとか、まあ、ちょっとかかった瞬間にもう、種類がわかるんですけども、やっぱ、アジとサバがね、美味しいから言うわけじゃないけど、かかった時の感動というかね、気持ちよさというかね、半端なくて、特にサバは魚雷のように泳ぐんですよ。横に。まあ当たり前と思うかもしれませんが、横にブワーと泳いで、この糸がですね、ほんと上手じゃないですけど、横にビューと泳いで、糸がこう横に走るのはもうサバだけですね。他の魚だったら縦に逃げようとするのか知らないけど、ああいう本当なんか横へ引っ張られるっていうね、なんか松方弘樹がカジキマグロを釣ってるような気分にですね、一瞬刺してくれると。で、その釣り上がる前にこう少し魚体が水越しに見えるでしょ。あん時のかっこよさとか、もうサバのかっこよさは、もう他のものと比べ物にならないなというぐらい、美しいしね、本当に、なんだろうね、ミサイルみたいな美しい形で、まあ、言うことないですね。はい。なので、まあ、そんなサバを釣る日々が帰ってきたと言っても、まだまだ渋い、今日この頃でございます。他にはね、そう、かなり涼しくなったおかげで、散歩とかですね、少し、体な、をね、まあ、動かすっていうこともしやすくなった、といったところでしょうか。で、仕事をやって、日々を過ごしております。家事もやらないといけないので、まあ、部屋の掃除がちょっとできてないと、母親に怒られましたけども、洗濯とかね、買い出しとかね、水汲みとかね、そういうのは、 ちゃんとやっています。つまり非常に健康的な生活を、送らせていただいております。この間4、5年ぶりというか、まあ5年弱ぶりに、随分いろんな人と会った話をしましたが、まああれも全員と会えてないんで、その俺呼ばれなかったよっていう人申し訳ない、あの幹事の人が知ってる連絡先の人だけ呼んでくれたんで、僕の方にある名簿で呼んでないんで、で僕の方の名簿で呼んだら もう倍ぐらいの人数になっちゃうから、ちょっともうあまりにも幹事さんも大変だろうっていうことで、幹事さんが知ってるあの人だけ呼んでいいよっていう、呼んだらいいよっていうことで、あれしたから、その幹事さんに連絡先をね渡せてない人は今回あの誘いが来なかったと思いますけど、とにかくそのまあ久しぶりにみんなに会って嬉しかったんだけど、でも意外とこういう感想を持ったっていうのは、まあ4、5年に1回ぐらいでいいかもしれんなっていう感想を持ちましたね。あの私あのまあつまり、ガンダム講談会っていうガンダムファンを集めるイベントをやっていて、もう途中からそのガンダムファンが月に1回集まるな集会みたいな、あその楽しみになっていったわけですね。でそもそもはやっぱガンダムの話したいけど、職場とか友達にガンオタが意外といないんだよっていう、そういう問題から、じゃあまあそうクラスターでやっていきましょうということでイベントをやってきたわけなんですが、やっぱそのこっちも生活していこうと思うと、月に1回イベントをやって、その常連さんがほとんどだけどガンダムファンを集めて入場料もらってというようなことをやっていたんですが、さすがに月1ってあっという間すぎて、またかっていうか飽きてくるんだよね、お互いに。で年に一回だったら、お久しぶりってなるだろうけど、一年ぶりってなるだろうけど、これまあ、イベントとして私が生活していくことできませんよね、主催者としては。で、講談師としても年に一回しか舞台がないんじゃ上達もしないし。ということで、そういうジレンマなんですね。落語とか毎日やってるとことか、週一でやってるとこあると思いますけれども、こっちは頻繁にやりたいんですよ。頻繁にやって腕を磨いていきたいけれども、お客さんそんな毎日毎日呼ばれてもいけないよって、飽きちゃうよっていう、このジレンマがあって。で、まあ、大体年に一度のイベントみたいなのって ありますよね。コスプレ祭りとか大体年一だったりしますよね。で、ただこれ年一っていうのが長いのか短いのかっていうのは、お聞きの皆さんの年齢層にもよりけりだと思うんですが、意外と年一もいらないっていう実感は正直あって、まあコミケみたいな、行ったことないけどコミケみたいなのが年2回ですか。で、まあ年一で参加する人とかも多いと思うんですけど、まあその若いうちなんかはね、そのとにかく体力もあるし、あとまあ人懐っこいというか、人寂しいというか、出会いを求めているというか、なんか焦りもあるのか、その、年一なんて足りねえよって言って月一でみんなと集まりたいとか、若いうちはねできるし、みんなと飲みに行くのも月一ぐらいでね、もう足りないぐらいだよって、仕事の仲間とか毎日でも飲みに行くんだからみたいな、若いうちは結構そういう元気があるんだけど、それをねやっていくとだんだん毎日毎日、例えば職場の仲良しと飲みに行ってると、なんかもうこいつが次言うこと全部分かっちゃうし、まあよくよく考えたらこいつつまんねえやつだな、ガンダムのことも知らねえし、俗物だし、長いものには巻かれろだし、まあ一番嫌いなタイプかもしれないっていうことに気づいてくるんですよね。そしてまあ最悪の場合喧嘩したりするんですけど、自然にこう疎遠になっていったりもするでしょう。で、まあそういうふうにですね、その人間誰しもいいとこと悪いとこと両方あって、で最初はねいい人だなと思う。だけどだんだん、あまあいいとこは隠さないし悪いとこは隠しますからね、だんだん悪いとこは見えてくる。あこいつの性格はダメなやつだなとかね、こいつは口ではいいこと言っていても実際は信用ならないやつだなとかね、そういうようなことって分かってきます。それは誰しもがある欠点ですわね。でそういうものが、まあ、許せればいいんですけど、でも、許すけど、やっぱりこいつはこういうやつだなって分かっちゃうと、だんだん嫌気をさしてくるっ ていうようなのが、まあありますわね。その中で、まあ年に1回ぐらいだったら、そんな不愉快に思わないっていうね。まあ、いわゆるあまり深い付き合いにならないからっていうのもありましょう。で、まあ皆さんにもお聞きしたいけど、これはどれぐらいが適当なのかねっていうとね、4、5年に1回なんて言ったら死んじゃうよっていう話ですよね、確かに。で、次会うときは生きてないよっていうような、そのスパンで人と会うべきかどうかっていうようなことを考えると、まあ職場の人、学校の人なんか毎日会うわけだけれどもね、どうなんだろうってね、思うよね。まあ戦友とかね、毎日毎日寝起きして、一緒に寝起きして、でも戦争が終わったら、バラバラに家へ帰っていくみたいな戦友っていうのもありますし、まあその演劇とかでもね、その芝居が終わったらまたバラバラになってみたいなあるけど、人っていうのは、離合集散っていうけど、そう、どのように離合集散すれば、いいのかっていう、その、ちょうどいい、加減で生きていけるのかっていうのは、ああ、人生のテーマだなぁと、まあ、思いました。なんか政治の季節とも言えるんで、また思ったんですが、ヤクザって、まあ嫌いですよね。で、僕も反社会的勢力とか今言いますけども、まあヤクザみたいなのが嫌いだなとか、たけしさんのヤクザ映画とか見てるともう本当に嫌で、だけどたけしさんってヤクザ好きなんだよなって、ヤクザのことばっかりやってるじゃんと思うけど、なんでまたこのヤクザのことばっかり映画にするんだろうって思うと、その、まあヤクザ好きっていうのはあるんでしょうね。そのたけしさんがヤクザ好きっていうのはあるんだろうけど、そのたけしさんのメッセージって、もうちょっと深いな、まあ深いというか、もうちょっとこう、いろいろな、まあ味が含まれている料理だなと思って、僕なりに解釈したのは、暴力団ヤクザって、自然発生した自警団なんですよね。民衆の、まあ味方というか、おまわりさんなんですね。通常のおまわりさんというのは国家とかが、公務員をね、教育して、雇って、給料払って、ボーナス払って、やるの、まあ、あと法律に基づいてやるのは、まあ、おまわりさんね。まあ、現代社会でパトロール、パトカ、あ、まあ、あんな全部国がやる、基本、行政がやるわけだけれども、それがある前の時代はどうでしょうっていうと、その国とか、それこそ行政が行き届かないような時代、っていうのを考えれば、おまわりさんはいなかった。じゃあ、みんな、無法地帯だった、ヒャッハーだったのかっていうと、いや、そうではないと。必ず、まあ、フォールアウトでも何でもそうですね、北斗の拳でも、まあ、力あるものが、まあ、現地の、パトロールマンをやるんだ、ということですね。治安がなければ、社会が成り立たないから、その、治安、勢力っていうのを自警団みたいに、まあ、作る。これもほぼ自然発生的に、まあ、できるっていうことですね。そして、まあ、日本の神戸とか有名なヤクザですけれども、これは、はっきり分かっていて、江戸時代からあるヤクザとかの、その発信源というのは港町なんですよね。で、港町の沖中市と呼ばれる肉体労働者、男性ばかりですけれども、その男性たちの、その、まあ、労働者たちの、これ労働組合なんですよね。いわゆる農民とかは、こう、女もいて、おじいちゃんおばあちゃん、子供や孫、まあ、家族全員で同じ家に住み、村でみんなそうやって家族で住み、で、家族単位というか、まあ、もう、家族ぐるみでも農業をやるわけだよね。農業の中にちょっと役割分担があるけれども、みんなが、家族中が農業をやる。で、そういう家族がいっぱい集まって村を作っているっていうものと違って、その男だけ必要だから男だけ呼んでこいっていう、まあ労働の現場というのは、実は港以外にも結構、これ大昔からあったわけなんですね。鍛冶屋とかですね、炭焼きとかですね、あと鉄掘りとかですね。石炭掘り、まあ、石炭というか木こりとかですね。 もう男だけでいいっていう、腕っぷしだけでいいっていうのを、まあ、集めてくる労働の現場っていうのは、結構いっぱいあったわけですよ。牛で持って荷物運ぶような人たちね。もののけ姫の世界には全部描かれてますけれども、牛飼いですか。牛飼いとかもあれ男ばっかりですね。あれ女たちはたたらばでたたら踏んでる女たちはもともとは売春婦だったわけですけれども、あの別々の、その建物に暮らしてますわよね。で、男は男ばっかり、女は女ばっかりで飯食う時まで混ざって食ったりはしないっていう世界観がありますけれども、そういう男ばっかり集めている職場っていうのは、まあ、太古の昔からあったと。ところが、俺は農業とかと違って、そういう鉱山とか、あと、港の労働者というのは、なんか、必要なくなれば首ねとか、なんか例えば鉄がもう枯渇したとかって、そしたらもう、ああ、もうここで仕事できないから解散とか、そういうふうに、ある日突然なしよ、みたいな、ことが多々あったわけですね。港が、まあ、衰退するとかですね。その、よその港が、こう、栄えた分、こっちの古い港が衰退するとかですね。神戸でもそうですね。港町で、前はこう、なんか、兵庫の津があって、それでそこから、新神戸があってって言って、今、三宮みたいになってるんですけど、まあ、狭い神戸でもですね、その、ほんの、まあ、1キロぐらいの距離を置いて、この辺急に寂れたよねとか、今こっちがいい感じかみたいなのって時代で、本当に100メートルずつぐらい移動する感じで、こう移動してしまったりもするんですよ。じゃあ、その兵庫県って言うけど、兵庫っていう駅があって、兵庫っていう駅のあるとこが多分、一番大昔から兵庫の津って呼ばれる港、それこそ奈良時代とかもっと前から、日本を代表する港だった兵庫の港だと思うんですけども、もう見る影もないというか、まあ、かなり寂れていると。だけど、誰もいないかっつうと、やっぱり人いるんですよね。まあ、家持ってる人とか、土地持ってる人とか、工場持ってる人とか、お店持ってる人とか、そう簡単に移動できないから、寂れていってるけども、ここを離れられないという人たちもいますよね。で、そういうようなことを考えると、その、労働組合ができてくるっていうのは、男たちを集めて、まあ、給金払って仕事をさせてんだけど、なんかもう都合いらなくなったから、早く、いらない、もう、首とか、言われた時にふざけんなよとか、あとは賃金を下げるとかね、言われた時にふざけんなよとか、あとなんか労働災害で死んだとかね、そういう時に懲役も出さないって言って、ふざけんなよって言って、労働者がその不利益を被ることっていうのは容易に考えられます。そうなると労働者ができる方法って団結あるのみですよね。でももう現代の労働組合と全く同じ理屈で、労働者の権利を守、まあ弱い立場の労働者は団結して、この資本家に当たるしかないんだ。ということで、労働者は団結する。まあ現代でもこう、労働組合というのは認められているし、こう、労働運動というのは憲法にも書かれていて、こう、非常に重要な民主主義の根幹を成している。ところが、そもそも、労働組合から発したヤクザ、暴力団というのは、現在では指定暴力団、反社会的勢力とテロリストのように名指しされて、活動できなくされているのは、果たしていいことなのだろうか、と、ふと気づいてしまったんですよ。また気づいてはいけないことを気づいてしまった。で、結局、ヤクザ暴力団も全く褒められたものではないんですけれども、金儲けでね。僕が最近やっぱ注目しているのは、どっちが自然だっていうことなんだと思うんですよ。選択式夫婦別姓のことにしても、なんて言うんですか？こう、社会に出た時に、不便だからとか、外国へ旅行するときに不便だからとか、仕事をしていくときにちょっと損をするとかですね。その、なんかね、合理的な理由と、あと何こう、利益があるなしで、まあ、法律を変えよう変えよう変えよう変えようと。そういう話ばかり聞くんだけれども、どっちが自然かねえっていう話は一個も出ないんでね。で、自然って言うと何なのって言うと感覚的なことになるんだけど、まあ文化や歴史っていうことですよね。ならば、インドと日本とアメリカと、 全部違うわけですよね。多分その自然さが中国とね、その感覚が違うから、だからそのアメリカではこうだけど日本ではまだっていうようなことが当然あって叱るべきだろうと、まあ思うようになってきて、まあ僕は別に結婚もしてないんで選択式夫婦別姓についてあくび突っ込む気はないんですけれども、最近僕はそのナチュラリストと言ったら変ですけど、自然な方がまあいいんじゃねっていう、まあなんか小さな政府主義がやっぱ正しくねっていうふうには思うような、小さな政府と大きな政府ってまあ理屈は皆さんご存知でしょうね。アメリカでも ずっとその二派で、大きな政府はまあ何でも面倒を見るけれど治安も全部維持するけども、もう政府がね、あれするなこれするなって全部決めてる政府ですよね。で小さな政府はもちろんその逆なんだけれども、日本の歴史見たらかなりずっと小さな政府でしたよね。で特に平安時代とか超小さな政府で、政府がね国軍持たないっていうぐらい小さな政府で、もう京都周辺以外面倒見ないっていうぐらい小さい政府でしたよね、平安時代は。でもう無法状態なのかっていうとそうなんだけど、意外とそれでも日本がまあめちゃくちゃではなかったっていうのは、そのまあ当時の記録とかを読めばわかるんですが、それは日本人がまあ政府は当てにならないと、だけれども自分たちの土地は自分たちで治安も維持していくし、文化も維持していくし、平和でまあ経済的にも豊かなまあ村にしていくんだということを、それは自分たちの利益につながるからほっといてもやるがなっていうようなことですよね。小さな政府がうまく機能していたバージョンになります。で、まあ、アメリカとかでも、西部開拓時代みたいに、その、まあ、何やっても自由だぞっていうぐらい自由で、もう政府なんていうのはもう、アメリカ広いから、目が行き届かないから、まあ、保安官をちょっと派遣する程度だな、みたいな。保安官一人しか、まあ、おまわりさんいないみたいな。そういう世界の中で、じゃあアメリカはどうなったかっていうと、もう西部開拓時代なんてみんなピストル持ってるもんだし、とにかくもうヒャッハーというか、悪い奴らがのさばってしまったわけだけど、どう？ただ、まあ、映画とかから見る知識だけじゃわからなくて、アメリカ人が、まあ、開拓していくときに、もう警察も何にもいないような世界で、あとはインディアンに脅かされるような世界で、どう生きてきたかっていうと、結構、やっぱキリスト教的な、そのものにすがって、いわゆる善悪とか道徳ですね。ものすごい道徳にすがって、その、生きていたみたいで、ただ力が物を言う弱肉強食、ヒャッハーじゃ、もう自分が寝てる間に殺されちゃうから、だから、やっぱり、もう、そういうところに放り出された、まず、秩序の構築から、やったようですよね。教会作ってとかね。で、まあ、アメリカのそういう映画とかでも、まあ、大草原の小さな家とか、西部開拓時代も終わってるんだけど、まあ、あの辺から小さな政府から大きな政府にじわじわとなっていったみたいで、結構警察とかどんどんでかくなっていって、軍隊も出てきてという、まあ、アメリカになってしまうわけですが、何ですかね、このアメリカっていう国僕ら意外と知らないじゃないですか。で、まあ勉強すると面白いですけど、アメリカってああ見えてものすごい最初の方を男尊女卑で、女の人たちって出る幕なさすぎというか、全部男がやるんだっていうあれでしたよね。で、ある種ヨーロッパとかよりもアメリカって時代が巻き戻ったみたいな始まり方をしたみたいですよね。で、ヨーロッパはもうそのね、アメリカみたいに何もないとこじゃないから、もう文化とかそういうものも乱熟して、もうなんなら近代国家みたいになっていて、で、女性にもやはり、男女平等で権利を与えなきゃね、みたいになっ 取った時にもうアメリカは西部開拓が始まったみたいなんで、もうあのヨーロッパの寝言は聞いてられんっていうような形で、もうほんと北斗の拳みたいな世界からのスタートだから、まずキリスト教にすがってという形で、なんか本当に千年とか巻き戻ったような状態から始まったみたいで、だからああいう昔のやつとか見てると、もう本当に男と女の役割分担がはっきり分かれて、しかもその日本人もびっくりなぐらい男尊女卑というか、もう女性のテルマクなしみたいなね。だけど、そう、貴族とか王族がいないじゃないですか。で、それもなんか原始時代のヨーロッパみたいなね。その、もうヨーロッパじゃ王族貴族がいて当たり前の世界が、まあ、2000年近くもあって、今なんかでもヨーロッパ旅行すれば、あの、王国でもないところに貴族がいますからね。ポーランドとか、あの、北欧諸国ですかね。北欧諸国って、元共産主義国だったり、もう、全く今王国なんかじゃないのに、バッチリ貴族がいるんですよね。で、でかい屋敷がいっぱいあって、城みたいなのもいっぱいあって、で、なんか、まだまだ貴族がブイブイ言わしてるっていうね。で、階級社会が、本当に根付いて、浸透しておって、今でもそうか、まあそう良くなっていないというようなヨーロッパに対して、アメリカは、その、貴族とか、まあ今探せばいるかもしれませんね。大金持ちで100年以上やってるとことかね。あの、まあ徐々にそうなっていくわけだけど、そういうのもなかったと。で、もう本当ゲームの世界みたいなアメリカのスタートがあって、現在に至ると。まあいうようなことですよね。で、だから、その、自然にしとけば、貴族も生まれるし、王族も生まれるし、っていうようなことは、世の東西を問わず、で、階級社会は、まあ、どこにでもあって、で、ヒンドゥー教とか、見ても、こう、階級差別とか、身分差別ものすごいあるっていうようなのは、まあ、おそらく自然な現象なんだろうな、というのがあって、で、一つ宗教で思うのは、我々あの宗教って言ったらイスラム教、キリスト教、ユダヤ教が強いみたいなね、多いしっていう印象があります。ところが、実は、もうちょっと視野を広げると、ゾロアスター教と、ヒンドゥー教と、中国がやってるのは道教ですか？道教と、で、日本は、ま、日本だけだけど、神道がありますね。今言った4つの宗教。あと、儒教っていう、韓国とか、まあ、中国とか、儒教。で、儒教はね、宗教じゃないっていう人いると思うんですけど、これはま、一応宗教と言えると思いますよ。で、あの、今言った5つぐらい、まあ、アジアの宗教と言ったらいいのかな。まあ、ゾロアスター教は中東とかに多いみたいなんだけど、ゾロアスター教詳しくないけど、数は多いらしいですよ。でね、あの、その、それらの特徴は、あの、長いんですよね。その、イスラム教とかが一番若い宗教で、西暦333年ぐらいにできてきた。で、イエス・キリストのキリスト教も比較的若い宗教で、まだ2000年しか経っていない。で、ユダヤ教がその中で一番お兄さんで、5000年あるんだみたいなことを言ってるけど、ちょっとこれはまあ特別というか諸悪の根源なので置いておくとして、ゾロアスターとか、そのヒンドゥーとか、日本の神道は何歳なのっていうと、わかんないんですよね。ごめんなさい、仏教言わなかったけど、仏教はまあ若い方ですよね。2500年なんですね、仏教は。あの、実は、まあ、あの、宗教で、教祖が誰、教義が誰って言える宗教は若い宗教なんですよ。で、仏教の場合2500年ですけど、教祖はブッダ、ガウダマシッタルタで、教義はっていうと、まあ、一応教えがあるっていうように分かってるでしょ。で、これは宗教としてはまだ青いんですよね。で、これが多分5000年とか1万年を超えた宗教になると忘れられてしまうんですよ。教祖が誰か、教義が何か、忘れてしまうんですよ。面白いよね。でもお墓とかでも、先祖のお墓とか言っても、 3代4代以上前だとどこにあるかわからんみたいになるでしょ。うん、まあそういうようなことなんですよ。で、その元々誰が始めたのかわからんのだが、ずっとあって、で形だけは残っている、儀式だけは残っているっていうようなものが結構ね、老いた宗教なんですね。で言うとヒンドゥー教なんかも、もうその何が教義がよくわからないけど、とにかくカースト制度的なものや、そのインド世界を構築している社会の仕組みみたいなものがヒンドゥー教そのものみたいになってると思うし、中国の道教も宗教なのって言うとよくわかんないですよね。な、子供が生まれた時に金を握りしめさせるとかね、な、金、お札を金に見立てて火をつけてバンバン燃やすとかですね、なわけわからないし、なんだその変な宗教っていうような感じだけど、でもやっぱ厳然とその中国社会ってこんな感じだよねっていう中国らしさを、まあ全部やってるの道教と言えるでしょうね。で、まあ葬式のやり方とかね、で、あとその韓国の儒教もあれやっぱり教えというか、あの儒教のまああれが社会が先輩を敬うとかですね、儒教って先輩を敬う、年上を敬う、あのちょっと年上の男性はお兄さんって言えみたいな、そういうのはまあ韓国の儒教ですよね。日本にもかなり浸透してきた、韓国の儒教、あ、朝鮮半島の儒教ですか。で、まあこういうようなものも、まあ儒教は教祖が分かっているけど、あの2500年ぐらいですよね。で、日本の神道がもう教祖が分からない、教義が分からないけど、儀式とあと神社と、なんか本当にそういう形だけ残っているっていう、連綿と残っているというのが日本の神道で、日本の神道何歳っていうと分かんないですけど、仮に1万年ぐらい言ってもいいんじゃないの。縄文時代が3万年ぐらい前からあったらしいんだけど、これが恐ろしく前からあるんだよね。で、そのどこかで神道が生まれたのか、もう全く証拠が見つからないんで今何とも言えないんですが、まあ、ざっくりと1万年ぐらい前からまあ神道があるかもねみたいな。で、5000年ぐらい経った時ぐらいからこなれた宗教になって、で現在に至るとしたら、そのまあ教祖とかの存在忘れられてから5000年ぐらいかなというように、まあざっくり考えてもいいのかなとまあ思いますね。で、なぜそれを言ったかというと、これも自然にした慣れの果て、その結果、ほっといてもそうなるっていう話なんです。で、その、形骸化した宗教というのは、いろいろ忘れてしまったんだけれども、それが、いい効果をもたらすんじゃないか、というのは、まあ、例のイスラム教と、ユダヤ教と、そういうキリスト教徒たちの、果てしない戦いを見ていると、もう彼らは、それこそ、戦争の理由を忘れて、ただ戦うことにのみ、邁進する戦闘民族になり果てそうな勢いですが、やっぱりその宗教とかの対立だけじゃないとしても、宗教対立っていうのも、やっぱヒンドゥー教とか、もちろんあるんですよね。ヒンドゥー教とか仏教とかで殺し合いとか未だにあるわけですけれども、その日本の神道とかも、まあ、場合によってはその、神がかりの変な右翼とか、そういう神道気違いみたいなのも言いますけれども、まあ、それはいわば今のキリスト教、新キリスト教カルトとかも大勢いるように、もう変な連中は全部新興宗教のくぐりに入れちゃっていいと思うんで、その、伝統的にやっぱりこなれた宗教っていうのは、角が丸くなっていて、人と喧嘩をしないんですよね。で、もう存在すらアピールしないし、布教もしないんですよね。日本の神道って布教しません。で、ヒンドゥー教とかゾロアスター教もおそらく布教しないと思うんですけど。で、道教とかも布教しないと思うんですけど、布教してる一派はそいつら新興宗教なんであって。で、宗教がないとやっぱり、生きていけないっていうのはあると思うんですね。アインシュタインでさえね、宗教は否定しなかったって。で、ヨーロッパでも、 賢い人たちもみんな神を否定しないというか、いわゆる無神論者っていうのは、まあ、最も危険な存在だっていうふうにヨーロッパでも嫌われるそうなんですよ。で、まあ、恐れを抱くって本当大事で、日本で言ったらもう、その神の存在というのは、矢を鎧の神とかね、そういう山の神、海の神っていうのを恐れますけれども、それすらも恐れない人もいるわけで、で、そういう何も恐れない、まあ神を恐れない、自然を恐れない人たちというのは、まあ、どうなのって言うと、ただの傲慢な、人間が一番偉いんだとか思ってるのはただのバカですから、やっぱり、大自然には勝てないし、まあ宇宙にも勝てないので、その大自然や宇宙が神でしょっていう風に飲み込んでる人たちは偉いと思いますね。で、まあそういう、その、自然にしてれば宗教も丸くなると。だから、まあ、この調子でいけば中東から核戦争が始まって人類、まあ滅亡かみたいに思いますけれども、僕らは、まあ焦ってはいけない。ノーベル平和賞で、日本の、被爆者のなんか組合がノーベル賞をもらいましたね。もうカッコ笑いだよね、ノーベル平和賞カッコ笑い。もうやめたらいいのにと思うんですが、ノーベル平和賞、ノーベル賞はやっぱりもちろん民間のもので、オリンピックも民間のものなんですが、まあ民間だからダメとかね、そういうことは言えないでしょうしね。国連がやってればいいっていうもんでもないでしょうけど、ノーベル物理学賞とかいろいろある中、ノーベル平和賞はやっちまった感がありますよね。今までもらった人のリストを出せ NHK と思うよね。アラファト議長とか入ってんだよ。もうめっちゃくちゃだからね。いや、皮肉としか思えないもんね。当てこすりでしょ？ノーベル平和賞は。うん。トランプにやったらいいよとか、キム・ジョーンにやったらいいよっていう話でしょ？だから、本当にノーベル平和賞なんてカッコ笑いで、バカでも取れるからね。もう本当に、ノーベル物理学とかいろんなノーベル科学賞なんかめちゃくちゃ頭いい人しかもらえないけど、ノーベル平和賞はバカでももらえるからね。うん、で、まあその、まあの、その、被爆者の組合も、核なき世界をって言っていて、でもそれはすぐには実現不可能だっていうのはみんなわかっているだろうけど、でもこの運動はやめないんだっていうのは、やっぱりその、灯火みたいなものは絶やしてはいけない。いつか必ずっていうことを信じなくなったら人類はいよいよ終わるんだ。ということでやってらっしゃると私も理解しています。はい。だから、そんなこと言ったって核なんか一個もなくならねえじゃねえか。一つでもなくせたのかっていうふうに言いたい気持ちはあるんですが、でも、まあ、彼らの運動を笑うわけにもいかない。私も長崎被爆者の3世ですからね。で、だから焦ってはいけない。世界から戦争をなくせないかとか、中東のあの対立をなんとかできないかとか、ウクライナの戦争をとっとと終わらせられないかとか、まあ、イラチがすぐ言うんですよね。だけど、やはり、そんなに歴史を舐めてはいけない。うん。まあ、5000年ぐらい経ってようやく、毒が抜けてくる。悪が抜けてくる。宗教もそうであったように。まあ、文明もそうだろうと考えると、5000年まだ経てれていないんだよね。うん、だからキリスト教が何千2000年しか経ってないとかいうことを考えると、5000年経てれていない。ただ5000年経てれている、まあ、ほぼ滅んでいるギリシャ教ね、ヨーロッパギリシャ教、ゼウスのやつね。で、まあ、インドとかはヒンドゥー教、それから中東はゾロアスター教、そしてまあ、東アジアは、まあ、道教と儒教と神道。これらは全部5000年以上経っていると思うので、これらを、メインに置ければ、戦争一気になくなるかもしれませんよね。うん。で、いや、でもね、これね、不可能とはちょっと思わない方がいいと思うっていうのは、キリスト教でも、ヨーロッパキリスト教のヨーロッパ人って、 キリスト教だんだん形骸化してきてて、それこそクリスマスぐらいしか言わなくなってきてるそうですね。やっぱその先進国ではね、あんま宗教言わなくなっているそうです。つまり、2000年経って、ドイツとかフランスとかのキリスト教徒は、だんだんやっぱり毒気が抜けてきてるみたいで、もういいよっていう、その、ジハードはいいよっていう、その、十字軍とかもいいからさっていうように、やっぱ懲りてきてるみたいで、まだ2000年しか経ってないけど、キリスト教徒もだんだん気づき始めてると。で、イスラム教徒も、これイスラム教って若い宗教で、まだ1700年も経ってないせいで、生きり立ちがちだけど、だんだん気づきよるんではないかなとは思うよ。だからもちろん、ガザとかハマスとかね、ああいうホットなところは違うとしても、サウジアラビアとかさ、ヨルダンとかさ、中東でイスラエルの隣にあるくせにさ、全くそ知らぬ顔のヨルダンとかさ、そ知らぬ顔じゃないんだろうけど、めっちゃ平和なヨルダンとかさ、サウジアラビアとかカタールとかさ、そのカタールなんかも代表的やけど、まあ言うたら超金持ちで、金持ち喧嘩せずっていうのと、我関せずっていうのと、まあ、じくじたる思いはありながらも、もうイスラエルと喧嘩しても、損なだけやって割り切ってる人たちっていうのが、現にイスラム教徒の中にもいっぱいいるわけですよね。ですから、イスラム教徒だって、みんながみんなビンラディンじゃないんだよっていうふうには、まあ思うし、まあ問題はユダヤ教ですよね。ユダヤ教がだから5000年経ってるであろうに、全く丸くなっていないという点ですよね。しぶといもんな、しぶといもんな。だからやっぱりユダヤ教諸悪の根源としか言いようがないのかな。キリスト教とイスラム教も結局ユダヤ教から出た宗教なんでね、やっぱり諸悪の根源としか言いようがないけど、ただ地上から抹殺するのも不可能だとして、だからユダヤ教に、もうユダヤ教はもう5000年経ってるんですから、もうちょっと丸くなってくれませんかっていう風にね、えチャンスだったのね。なんかイスラエルできた後の身の振り方、もうちょっと工夫すればあそこまでひどいことにならなかったように思うんだけどね。それこそね、アメリカ合衆国の中にイスラエル作れなかったのかなというのもあるよね。だってラスベガスみたいにもう砂漠しかないようなところにも、まあ立派な街を築けるわけですよね、工夫して。で、ユダヤの人たち賢いわけですから、アメリカのアリゾナ州とか、それこそ本当ろくでもないね、もう本当空き地みたいなところをもらってどうすんだっていうところから、まあスタートですよね。ハリウッド作ったりみたいに、もうユダヤ人の才能をぶち込んで、アメリカで一番豊かな州っていうか、まあそこはイスラエル、ニューイスラエルで、こう、ね、別の国なんだろうけど。で、そういうふうにできなかったのかなっていうのはある。だから、まあアメリカでしょっていうね、イスラエルはアメリカの視点でしょって。だけど、よりによって中東のあそこに作っちゃまずいよっていうのはあるんだけど、でもあそこじゃなきゃ嫌なんだっていう意見を通すとすれば、じゃあもうちょっと先に住んでる人たちと仲良くする方向で、まあできなかったのっていう話はありますよね。で、まあ一度や二度の戦争はもう避けられなかったかもしれないし、もう済んでしまったことだとしても、やっぱり、だって平和のチャンスは現に、この100年だけ見ても、平和のチャンスは何度もあったわけで、それを、まあ、おじゃんにして、その都度、恨みが募ってきてますね。まあ、今もうここにこと、ここに、だってこっから平和になるのないかなっていうぐらいになっちゃっていますよね。で、まあ、怖いっちゃ怖いですかね。日本でももちろん戦国時代とかいろいろあって恨みつらみって多分あったと思うんですけど、うまいことこう忘れさすようにしたりとか なくして、まあ、いくようなことは、まあ、成功したっちゃ成功してますよね。まあ、東北とかは、まあ、元来こう、西日本にもっと恨みがあるはずの土地でしょうけども、そういうのも、なんかなかったことにされていったような中で薄れていったっていうのは、まあありますよし、多分その宗教対立も日本ってね、あったんですよね、大昔にね。で、出雲大社にね、日本中の神様が集まるのに、なぜか天皇陛下は出雲大社立ち入り禁止ですからね。それが最高に楽しいんだよね。天皇陛下は出雲大社入ったことないと思いますよ、一度も。あれ入れないんだよね。うん。で、だからそこにはやっぱり敵対宗教だったんだろうなっていうのが、一つだけ手がかりとして残してあるんですよね。で、ただその敵対宗教が、ちゃんちゃんで談合したのが、今の日本の宗教の形ということで、素晴らしき談合だったんじゃないのと思いますし、日本人は和をもって何とかと言うけれども、それよりも談合民族なんですよね。手を打つってやつですよ。で、手を打つっていうのが、もう人類一番大事な知恵でしょうね。で言うとね、やっぱり、談合社会っていうのを見直さないといけない。で、その、今談合って犯罪で、自由、競争を防止、自由競争を阻害してはいけないということで、談合は犯罪になっているんですが、自由競争をするといいことだらけだと、まあ、教えられてきたんですが、嘘で、今のまあ、日本も世界も完全自由競争の慣れの果てですよね。日本で、もう民間企業の不正が有名なところも全部不正やっちゃってバレて、ひどいことになってますが、これは結局、まあ、相撲ですよね。相撲で八百長禁止になってから、もう相撲がつまんなくなったというか、相撲で本気でやったら死ぬんだもんっていう話ですよね。ね、ガチでやったら死ぬから、八百長とかうまいことやってエンタメ性を保ってきたのに、スポーツなんだからガチでやれって言って、打ち合わせとかしてたらそんなの許さんぞってなって、ね、今の相撲って、本当に人が死なないのが不思議なぐらいでやってますけど、ガチでやればいいのかっていうと、皆さんどう思います？本当に。お相撲さんが、毎場所3人ぐらい死ぬようなものを見たいですかっていうと、2とないわなっていう話で言うと、その辺は、ルールだけじゃなくて、まあ、あんなもんエンタメでしょっていう部分がいるでしょって思うよね。プロレスでも、あれが、よく人死んじゃいますけれども、プロレスでも、人が死ぬぐらい、まあ、危険なことだから、もうお芝居にしていこうよっていうことで、かなり緩いものになっていきましたよね。で、その、経済で自由競争というのはガチですわ。で、ガチをやったら、最初はみんな企業努力で無駄を省いたりしていって、こう、安くていいものを作っていく。ところがこれが、まあ、ややもせずに、これ以上もう削るとこねえぞぐらいの激しい競争になっていって、葛藤競争になって、で、そうなるとスケールメリットって言って、でかい会社だけが勝つみたいな話になって、ペンペングさんも生えないようになる。で、挙句の果てには、その、独占して最後に立っていたでかい企業が、じゃあ値上げするぜって言って、独占企業になって値上げする。だから、独占禁止法ってもんで、会社を二つにぶっ壊すみたいなことを国がやるんだけど、もう笑い話だよねっていう話で、何やってんのっていう話ですけども、結局、競争をやったらもうこれ以上、もう舌も出せないっていうぐらいになった企業は、何をするって、いや法律が厳しすぎるんだよねって、ちょっと法律破っちゃおうよ、そしたら利益出るしさ、とか、あとちょっと騙そうかみたいな、お客さんちょっと騙そうか、そしたら利益出るよみたいなこと。だからセブンイレブンの弁当がどんどん上げ底になったり、詐欺みたいなパッケージにどんどんなっていったけど、あれも自由競争でもうこれ以上頑張れないって、もう、ね、やれることは全部やった、でもローソンに勝ちたいんやとかいう話にな、ファミマに勝ちたいんやっていう時に、んー、じゃあちょっとだけズルするかみたいなことで、だってそれをやると実際に利益がバーンと出たと、でこりゃいいぞっていうことになるわけで、 もうトヨタも三菱もどっこも不正やってバレてますよね。で、いや、これって結局誰も幸せになってないくないって、企業もそうだし、消費者もそうだし、国もそうだし、全く誰も幸せにならなかったよね、自由競争っていう話なんですよね。途中まではいい。途中まではいいけど、行き詰まったらもう地獄。これが自由競争慣れの果てということですよね。そうすると、結局、どうすればよかったのって言ったら、程よく談合じゃねっていう。まあ、程よく談合だねっていうようなことで言うと、もう日本の江戸時代がまさにそうで、日本の江戸時代は談合社会ですね。だから、縄張りは犯すなと。この村ではこの火葬場、隣の村ではこの火葬場。というふうに、火葬場同士が縄張りを持っていて、その火葬場同士が合併してでかい企業になっちゃダメよというのがあったわけですよね。そういうふうにして、その縄張りは認めるけど、他人の縄張り絶対犯すな。みたいなようなことがあったし、この饅頭屋とかでも集まって、談合して、この商品はこれ以上値下げせんときましょうやって言ったら、消費者は損をする。もっと競争してくれたらいいのになって内心思ってるけど、ただこれ談合して値段下がらない代わりに品質も下がらないし、そのこれ以上競争したらみんな饅頭まずくなっちゃうよって思うから饅頭屋も談合してるんであって、そういうところで、消費者もこれは値段昔から高いけど、でもやっぱちゃんと美味しいからねっていうように横ばいで幸せなんですよね。で、言うと結局、談合いいじゃないかっていう話です。で、やっぱ江戸時代の日本っていいじゃないかっていう話で言うと、ヤクザなんですよ。冒頭のヤクザ戻ってくるんですけど、ヤクザも結局そうやって生まれたわけですね。労働者たちが、労働組合を自然に作った結果が、親分、子分があって、組っていうのは、組合だから組って、山口組とか、お前どこの組のもんじゃ。つまり、労働組合の組だから組なんですよね。で、その先輩後輩がいて、兄貴分とか、射程とか、いろいろあるにしても、これらは、いわゆる、男性の労働者たちが、いわゆる、団結を維持していくための掟であるとか、ルールであるとか、そういう上下関係というものが、あって、法律とかに縛られない、その自然発生的な、それを義理人情なんて言いますけれども、その法律ではないもの。で、これね、法律っていうものも、自然発生するんですけど、でも法律というのは、人間が決めて、で、権力が押し付けて、実行しない者には罰を与えるというような、かなり力技なんですよね。中国で、秦の始皇帝の家来の放火でしたっけ？あいつ、官僻氏あたりでしたっけ？法律で、国をまとめていくべきでしょうって言って、それ現に、今でもその官僻氏の教えかなんか続いてますよね。世界中で、ある種続いてるけれども、ウルトラシーだったんだけども、だけどそれにはこういう前提条件があると。厳しい法律を国が作って、それを、広くルフして、で、それに、従わないものを、とっつかまえる行政機関、つまり警察。そして、懲役を食らわすならば、何十年も入れとく牢屋。で、その飯代とか、場所とか、すごいもの用意して、で、かつ、最悪の場合死刑にするみたいなことで、仕事で人を殺す、その大変な職業まで生まれてしまったわけですよね。で、処刑人とかもう世界で一番差別される職業になってしまったけど、そういうようなものを国が全部用意して、それ税金でもって全部用意して、で、法律を守らなかったらひどいぞっていうようなことで、あと教育なんかも必要ですね。それめちゃくちゃ大掛かりなインフラがないと、ちゃんとできないのが、その、官僻氏でしたっけ？放火の、いわゆる法律というもので、甚だ不自然ですよね。しかもその不自然な法律っていうのには、抜け穴や死角が往々にしてあり、かつその不正もありますよね。なので、完全に守れるのかと。その裁判官とかが賄賂を受け取って悪いことすれば成り立たないから、じゃあ今度はその裁判官を裁く裁判所がいるよねとか、警察を捕まえる警察がいるよねみたいなことになっても、無限に金かかるっていう話なわけです。 で、それに対して、まあ、今の日本ではもう完全にこう、存在してはならない存在となった暴力団ヤクザっていうのは、その、地元地元の、まあ、労働環境に応じてできた、まあ、それぞれの労働組合ですね。だから山で働く男たちの労働組合や、港で、海で働く男たちの労働組合とか、まあ、状況は道で働く人たちとか、その、それぞれの、まあ、現地の要請にフィットした労働組合、暴力団という、まあ、ヤクザ組織ができて、そのヤクザ組織というのは、おそらく成分法みたいなものはあまり持たないで、まあ、いくつかは持ってるけども、基本的にはその慣習法的な、やつと掟ですよね、掟。そして、だから、馬鹿にもわかるような掟にしてあるわけですよね。で、その、構成員たち、ろくに教育受けてないような人間もいる、多いから、その、馬鹿にでもわかるような、その、掟にし、で、その、それに反した場合の罰とかも、もう馬鹿にでもわかるような指を詰めるとかですね。なんか、殺されるとか、家族もまで殺されるとか、その残虐ですけれども、非常にわかりやすい、これはやっちゃいけないよっていうようなものとかが伝わりやすい構造を持っていて、それでいて、まあその、やってることは治安の維持、秩序の維持、談合の維持なわけで、縄張りの維持とかも含まれるわけで、この、まあ、行政機関がやってるのと、結果としてはあまり変わらない結果、を招くと。ただですよ、その二つあると鬱陶しいですよね。その自然発生の自警団であるヤクザ組織と、あとその国が上からやってくるその行政機関っていう、まあ、同じ暴力団ですよ。警察も暴力でもって押さえつけてるから暴力団ですよね。大きい暴力団と小さい暴力団。これが両方あって、両方から、まあ、締め付けや、あと、金をせびられたら、たまったもんじゃないですよ。日本の警察だって、おまわりさんは金せびってこないけど、給料はもらうから、その給料税金で我々取られているわけですから、彼らにだって見かじめ料払ってるわけです。で、暴力団だって、諸場代払えなんて言ってくるわけで、やってることは一緒なんですよ。ただ、二つあるっていうのはもう、ただの二重苦じゃないかっていう話だから、その、結局、じゃあどっちがっていうと、今の日本では、じゃあもうヤクザを潰して、国の警察組織で、統一しましょうっていうことになってるんだけど、これは危ういね。日本の警察とか自衛隊とかって一番簡単に潰す方法があって、給料払わなければいいんですよ。国の政府が、まあ、人事院とか通じてか給料払ってるでしょ。で、あれが支払われなくなったら、まあ、警察だけでちょっと言うと、日本の警察って、給料がね、1ヶ月支払われなかったら、みんな文句言いながらも頑張って仕事を続けるでしょ。2ヶ月、3ヶ月支払われなかったら、おまわりさんが当然のように賄賂を受け取るようになるでしょ。それで、俺たち給料は、払われなくなったから、まあ、君たちからもらうように変わったんだわ、とか言いながら、交通違反の人たちとかから金をせびって、で僕らからもせびって、ギリギリ生活していく感じだからとか言って、まあ、ヤクザと一緒ですよね、そうなると。で、さらに半年とか、給料が払われずじまいだったら、やってられるかこんなもんつって、なくなる。もう一斉に辞めるか、あるいはもうその兵庫県警とか警察そのものが独立して、ヤクザになるかのどっちかしかないですよね。だから、国の警察とか検察とか軍隊とかっていうのは、はるかに大きくて、地方ヤクザとかよりはるかに大きくて、はるかに、まあ、機能的で、しっかりしてる印象を持つでしょうが、給料が止まったら全部いっぺんに壊死する非常に危うい組織、まあ、いわば心臓一個しかないみたいな状態ですから、非常に危うい組織なんだよっていうことは、まあ、皆さんお気づきになっていただきたいと思います。で、まあ、そうなればですね、遅かれ早かれ、さっき言った兵庫県警がヤクザになるっていうパターンもあるでしょうし、もう、警察がなくなって治安が まあ、乱れたら、また地元地元でヤクザをみんなが結成していくっていう風になるかもしれません。まあ、いずれにしても、その、実は粘り強いのは、その、地元ヤクザであって、で、かつその法律とかももう全く施行されなくなりますね。だって法律を破っても、罰せられなくなったら法律は死んだも同じ。これ今の国連がそうですけど、もうないのと同じです。あるんだけどないのと、こう国慶ですよね。今の国連って、ないのと同じぐらい値打ちないけど、あるんだよね。で、まあそういう状況がね、まあ現に続くとは思うんですよ、日本でも。だけど、ないのと同じっていうのはもう死んだも同じなんで、どうするっつうと、やっぱり結局、地元地元の、まあ戦国大名もそうですけど、地元地元で勝手に法律作ってっていう方が、実は、まあ役に立つのではないかなと思うし、談合も復活してくるし、あと縄張りですね、縄張り。縄張りっていうのも優しいイメージで捉えたらどうかなっていうのは、ここの、まあ人たちが1万人いるなら、この人たちの火葬場はここって決まってるっていうふうにしたら、少なくとも1万人のうちから年に何人か死ぬだろうっていうのが計算できて、で、まあまあ、料金これぐらいだったら、生活していけるよねっていうようなことで維持できるわけで、結局、火葬場っていうのは、その、どれぐらいの、まあ、分母の人間を縄張りとして持てるかが、もう、直接こう、まあ、富につながる。あ、話変えようか。ウクライナで、毎日、ロシアから、まあ、ミサイルが飛んでくる。ボグダンさんって有名な人は言ってたけど、さすがウクライナ人だなと思ったけど、隣の家に落ちても何とも思わないんですけど、自分の家に落ちたら嫌なんですって当たり前のこと言ってたけど、そういうこと平気で YouTube で言っちゃうとこが、やっぱウクライナ人なんだなと思って、日本人言わないよね。隣の家に落ちても何とも思わないんですけどって多分言わないなと思って。で、それでね、その、保険が下りないんですと。戦争って、保険の対象外なんですよね。だから、家にミサイル落ちちゃうと、車が燃えちゃうと、全く1円も保険が下りないから嫌で仕方ないと。で、これがウクライナ人たちが今一番悩まされている問題で、毎日、その保険が下りない被害が出るんじゃないかという、その戦々恐々ストレスで、もう眠れないんだと。いうのがウクライナ人の切実な面白いですね。そのリアルな戦争ってそうなんだなと思う。ガンダムの世界とかではさすがにそこまで至れなかったけれども、保険が下りないんだったら嫌だけど、保険が下りるんだったら逆にぶっ壊れてもいいっていうような、そういう厳禁なとこがガンダムの世界にも多分あるんだろうなと思うとね、なんかワクワクしますけど、さあ日本ですが、日本で結局、北朝鮮とかがミサイルを、まあ、撃ってきそうなんですが、撃ってきた場合に、それが、その、とりあえず自分の家に落ちるだろうっていう確率は相当少ないんですが、その、誰かの家に落ちるとかマンションとかにぶつかった時に、それが、その、保険がみんな火災保険とか自動車保険とか、あれが降りないっていうことに耐えられなくなるのかなっていうのがあって、つまり運悪く家に直撃してしまった人が、その生きていたとして、ただローンが残ってるのに保険の対象外だから、借金が残ってしまって家が燃えてしまってみたいな、めちゃくちゃマンションが崩れてしまってみたいな、そういう時に、じゃあ国が面倒見ましょうっていうのはあるけど、ウクライナなんてもうとてもじゃないけど、そんなあまりにも規模が大きくて国が面倒見れないんだよね。そうすると、これもユダヤがやってることだけど、保険だよね。保険による、まあ、安心な生活っていうのが、戦争になると、もう全く、こう、ひっくり返ってしまうと。で、そうなると、東京に住んでる人たちも大阪に住んでる人たちも、もう、北朝鮮に詫び入れてミサイル撃つのやめてくれって言えっていう人たちが増えるでしょうね。だって、保険が下りないんだったら、 たまたま運悪くどこに飛んでくるか分かんない、そのヘロヘロ玉の北朝鮮のミサイルでも、どこに落ちるか分からないようなものが、我が家に落ちたらどうしようっていう、その思いが、多くの人たちに広がった時に、パニックみたいに広がった時に、その、もう、なんとか日本政府、わびれて、ミサイル撃つのやめさせろよって、もうなんか金払えよって、こう、なんか、何もこっち悪いことしてないのに、向こうに賠償金払えみたいなことを、言うような、やからが、増えないとも限らないな、とは、まあ思いますよね。だから、戦前の日本なんて多分、あんまり保険なんて、その火災保険とかなかったように思うんですけども、家が燃えてもしょうがないみたいに思えたのかもしれないですけど、あんな今の戦争で保険が降りないって嫌だっていう、そういう思いっていうのは、ね、まあ、結構馬鹿にならないなと思って、でそう考えると、その保険会社っていうのが、そもそもインチキだったんだなっていうのと、その北朝鮮みたいな国はかなり有利だよねっていう風なことをまあ思った。前このラジオでも何年も前な、10年ぐらい前になると思うけど、そのどこにまあ生涯住むのがいいっていう話をした時に、東京や大阪っていうのはまあ地震のリスクがすごいあるっていうのはまあ分かってるでしょうが、僕はそれに加えて戦災のリスクも考えていて、ミサイルとか核攻撃とかがあるとしたら、それは東京とか大阪だろうから、だからその二つの都市とか、まあ名古屋も含めて大都市には住まない方がいいんじゃないかと考えているっていうのは言ったんですけども、その時にゴンボソ教はっきり覚えてる、あいつはゴンボソだったと思うんだけども、まあ僕は戦争のことまではさすがに考えませんけどとか言って、俺を小馬鹿にしたんだよね。で、やっぱり僕は正しかったなと思った。で、まだ日本ではその小馬鹿にされると思うんだけど、不動産価格とかに、まあその戦争のリスクも入っていないし、なんなら地震のリスクや火山噴火のリスクも不動産価格に反映されないんですけども、まあ本当に変な世の中ですからね。で、不動産価格っていうのは、基本的にほとんど何のリスクも、加味されないという、うん、世界ですね。で、富士山が、いつ噴火すんのっていう話で言うと、50年間隔、100年、50年、100年、50年、100年ぐらいで、噴火してたんですよね。だから、平安時代なんかにも噴火していて、富士山のてっぺんから煙吹いた絵を描いてあったりとか、かぐや姫の時代にも富士山噴火していて、火山の火口に最後かぐや姫のくれた不老不死の薬を天皇が捨てに行くっていうオチがつくんですけど、まあ火山の火口燃えてるからね、捨てに行けるわけですよね。で、なんていうのか、富士山はもう、その有史以来の噴火の記録ははっきり残っているわけなんですけど、宝永噴火かなんかを最後に噴火してないんで、江戸時代の噴火300年前なんですよね。で、あれあれって300年も噴火しないとおかしくねって、妙に静かだねっていう話です。で、これはわかんないんですけども、例えば最後さ、まあ宝永噴火という300年前の実験の噴火の時に、その山の中の空洞部分が広がって、マグマだまりが広がって、キャパが大きくなったんじゃないかっていう、まあ、これも説でしかないんですけども、考え方があると。まあ、そうかもなと思える説得力あるんですけども、その、ひび割れとかね、その地面のひび割れとかによって、マグマが、その、プールできる、プールがでかくなったんで、300年噴火してないんじゃないかって言われている部分があって、もしそうだとすると、やっぱり次の噴火が起きたら、300年分の噴火、今までの噴火の何倍もの、その噴出物が出てくると考えるのが妥当ですわね。で、まあそれが500年分のプールになるんだったら、まあ残り200年まだ噴火しませんけども。ただその500年後に噴火するときの噴火は、 もうもっとひどいものになるわけですから、うーんって思うけど、まあ結局よくわからないとはわからないですね。阿蘇山とかも、まあなんか破局噴火した山でも噴火しないこともあれば、よくわからないっちゃよくわからないんですが、でも富士山で言えば、その、頻繁に噴火してた火山が急に噴火しなくなり、300年噴火してないっていうのは、普通に、その、かけ根なしに火、ま、首都移転はした方がいいレベルで危険ですよね。で、別に東京人住むなとか言ってるんじゃないですよ。うん、いいとこだと思うんだけども、首都機能、じゃあまあ、首都移転したくないんだったら、せめて、首都機能を分散させるというか、その、いわゆる、頭をヘッドショットされたら体が全部死ぬみたいな、日本のこの構造で、その頭の部分を爆弾の真横に置いてたら、ダメだろうっていう、当たり前のことを言ってるわけです。で言うと、まあ、よりいいのは、やっぱり、なんていうの、さっき言った、まあ、首都機能の分散というか、その、各地方地方が勝手に、地場のあれでやっていける、まあ、戦国大名の戦国時代みたいな、あっちの方がよっぽど強いですよね、強靭ですよね。で、その明治後の中央集権で頭が一個しかないっていう日本国を続けるんだとしたら、頭の場所をもうちょっと安全なとこ持っていくしかないってなんだけど、さすがに日本で、その、どこが安全ですなんていうのは、まあ、言い切れないんで、やっぱりその頭一個吹き飛ばされたら終わるっていうこのシステムの方が問題だけども、ただ東京よりはまあとりあえず大丈夫そうなのはあるだろうと言ったら奈良ですよね。やっぱ奈良に戻ってくるわけで、奈良とか京都に戻ってくるわけで、それは近くにでかい火山がないという一点と、まあ地震はあるんだけど、まあ津波の心配がまずないっていうこととか、まあそういうようなことから、まあ、なぜ首都だけでも高市早苗に譲らないんだって、まあ思うんですがね。まあこれもはっきりしてて、首都移転されると東京の不動産価格が下がるっていうことが、その東京の不動産いっぱい持ってる人たち、お金持ちたちが大反対して絶対させないことで、もう東京が滅びるときは、日本が滅びるときでいいっていう、すごい傲慢な自分たちさえ良ければいいっていう連中が、その政府の首根っこを掴んで離さないんだというのは、これもまあ大体の人には分かっていることなんですよね。でもまあそうすると、じゃあ勝手にしろよと思うんだけれども、まあ東京が死んだ時に、我々地方が巻き添えを食って死なないように、やっぱ心構えや準備をしておくっていうことが大事なんだと思うし、まあ話してて思ったけど意外と大丈夫かなと思った。うん、なんか、まあ、火を見るより明らかだから。で、その、日本の政府が、いきなり亡くなったとしても、日本人は多分大丈夫だね。とりあえずさ、警察が機能しないとかさ、もうその法律が機能しない、憲法が機能しないっていうことは、あると思いますが、それでも大丈夫だね。ヤクザがいるから。うん。ヤクザがいるし、ヤクザがいなかったらヤクザ作るから。だから、まあ、戦国大名も要はヤクザでしょ？だからね、ヤクザがね、少し強くなって軍隊持って城まで建てたらね、戦国大名って言って憧れの的にまでなるんだよ。だから、ヤクザ暴力団っていう時は小汚く思われるのは、あれは労働組合程度だからでしょうけど、そっからもうちょっとかっこよくなれば、もう戦国大名になるわけで、大名になればいいわけだから、ヤクザでいいんじゃないかと。で、まあ僕はヤクザ嫌いだし、ヤクザには関係は持ってませんけど、まあ日本人はその、まあヤクザ的な人多いよねって思うんで、まあある意味救いかなと思いますね。で、その、いわゆる今で言うマイルドヤンキーとヤンキーです。で、あれって田舎に行けば行くほどいるんだよね、ヤンキーが。で、あいつら何っていうと、その実は日本の武士もそうだし、武士以外の、まあ、武装勢力も、その、日本で、各地方地方で、歴史上現れたそういう武装集団というのは、すべからくヤンキーですよね。ほとんどみんなヤンキー。だから、彼らヤンキーというのはそのために追って、 その自然に発生しますよね、ヤンキーって。でね、ヤンキー文化って面白いもんで、ヤンキー文化って、先輩とかさ、基本的に人のつながりで始まって、それでその、成文化されたような難しい法律はないんだけど、掟みたいなのがあるんだよね。暴走族もそうだけど、そのヘッドって呼ばれるようなやつが、俺が掟だみたいな、もうジャイアン的な世界観を持っているんだけど、そういうのっていうのはさ、結構その、歴史的には初めてじゃないもんね。で、そうやって、その、基本的に、まあ男ばっかりで編成して、その中で誰が偉いってまず先輩後輩だろうっていうのがあって、その中で頭が切れるのがじゃあヘッドかなんかになってみたいに、あと喧嘩強いのがのし上がってみたいな、まああるにしても、結局、まあ古き良きヤクザとか、まあ戦国大名みたいなものと、結果的には同じになる。まあ新選組なんかも、仲間内で、内下場でめちゃくちゃ切腹させたりして嫌な連中だけど、だけど、彼らも、その、掟と腕っぷしと、なんかあとは仁義だ、みたいなものと、あとはなんか、それなりの合議制みたいなもので、まあ一つの時代を、まあ切り抜けていきましたよね。だから、そういうようなものを、その、絶やさなければ、日本は大丈夫。つまりヤンキー文化を絶やさなければ日本は大丈夫だし、今、まあ日本で子供を作れてる人はヤンキーのみですよね。で、ヤンキーは多分外国人の移民とか労働者とも混ざり合う確率も多分高くて、ハーフの、まあヤンキーでハーフみたいなのも増えていくでしょう。で、そうなると、我々インテリはなんか嫌な世の中だなと思うんだけど、その、でもやっぱり、ヤンキーって言ってバカにするよりは、それが後の戦国大名とかそういう、まあ、ものなんだと思うべきなんじゃないかと。で、そのヤンキーっていわゆる無教養でなんか礼儀も知らないと、なんていうか下品っていう嫌な印象がありますよね。だけれども、戦国武将とかも最初はみんなそうなんだよ。で、でもそれだけだと、やっぱり、もう一段上に行けないから、インテリになっていこうとか、その教養を身につけていこうって言って、茶道を始めたりするわけよね。だから、最初からやっぱり上品さを求めるんじゃなくて、最初はなんか成人式の日に暴れるみたいなね、一番嫌な連中だわって、スカンはっていうようなヤンキーどもだけど、それが、本当に力をつけていったら、彼らはまた勝手に勉強して教養も身につけてくれるであろうと。そして最終的に江戸時代の殿様みたいになってくれれば、まあ、ええんかなっていうふうに、まあ思わないでもないですね。まさにウクライナ戦争とか見ていても思うんだけど、もう戦争のあり方も、まさにその、リガミリティアみたいになって、つまりその、ウクライナで、両軍で活躍してんのって、唯一ドローン部隊ぐらいしかないっていうぐらいドローンが活躍してます。最初ね、戦いが始まった何年か前は、あ、ドローンが戦車に上から手榴弾落としたよ、みたいなんで、笑い話みたいな戦い方だなと思ってたのが、もう今じゃ戦場の主役ですよね。で言うと、そのドローンというのはもう国を挙げてウクライナも作ってるけれども、でも、いわば、日本国ぐらいの国がなくても、兵庫県ぐらいの規模でも、ドローンは、ドローン工場ぐらいは持てるよねっていうような話で言うと、その戦国大名ぐらいのクラスターの時代が来てるような気がするね。で、その、ジャベリンみたいな対人ミサイル、対戦車ミサイルと、あと、まあ、あれも値段が高いから、よっぽど安い、まあ、ドローンと、あとは、まあ、地雷とか、いろんな、安い兵器を組み合わせて、まあ、戦えば、国を守るぐらいのことはできる。まあ、国というか地域ね。地域を守るぐらいのことは、できる時代ですよね。で言うと、まさにそれが武士の時代だった。それ戻ってるなっていうのは、武士の時代は鎧と馬と弓っていう、それもお金かかるけれども、 戦車とかよりはね、安上がりなものを組み合わせれば、あとは鍛錬すれば、あの、国を守れた時代が、ゴースト・オブ・ツシマじゃないですけどね。まあ、あったと。で、それが、100年前ぐらいの近代戦争は黒船とか軍艦とか、もう、とてもじゃないけど、兵庫県ぐらいの、まあ、クラスターでは、その、とてもじゃないけど、鉄、鋼鉄の軍艦とか作れないし、まあ、飛行機とか作れないよって、いう時代があったんで、じゃあ国が一つにまとまって、戦艦とかをじゃかじゃか作った時代がありました。で、これはひどいことになったけれども、その後、さらに100年近くが経って、まさに、その、国みたいなものがなくても、いけんじゃねっていうふうに、また戻りつつあるかなというのもあって、うん、やっぱその、地域地域が、あの、自分たちで守るっていうことは可能ですよね。で、地域地域がやっぱりその発電所を持ち、あの、生活のインフラを自分たちで維持しコントロールしというのが大事で、あと地域地域が経済も自分たちで金儲けをやっていく。これはもう東京から指導されてやるとかじゃダメなんですよ、本当に。で、言うと、まさにそういう時代が、まあ来ていて、つまりそう、中央集権時代の終焉というのを今僕ら見とるのかもしれないな。うん、日本はまだやろうとしてるけれども、中央集権を。全く、いらないものになってきてると思うし、その、これ、千年前に全く同じことあって、千年以上前か。その、奈良時代の日本は中央集権体制だったんですよね。まあ中国の隋を真似して、唐と隋を真似してね。で、中央集権の国かっこいいよね、強いよねっていうことで真似したら大失敗して、で、平安時代がもう、いわゆる中央集権ぶってるけども、もうほとんど何もできない時代があって、で、鎌倉時代に突入した時には、もう中央集権は影も形もない。そして戦国時代になれば、もう完全な地方分権制、そして封建制になっている。ということですよね。で、そこからまた長い、まあ、何百年という時を経て、久しぶりに中央集権体制に戻ったのが明治維新ですが、これは日本の歴史的に見ると、奈良時代のあれに戻ったということですよね。で、まあ平安時代と言ってもいいかな。平安京を東京に見立てて、まあ平安京の朝廷を日本の国会みたいなものと見立ててやってる感じと言えるかもしれませんね。天皇にお伺い立ててと。で、だからおよそ1000年ぐらい巻き戻して、それは歴史というのは何回もこう、大車のようにぐるぐる回るから、それでいいんだけれども、今は今度はまた中央集権なんて無用の長物になりつつあって、もう地方地方でやった方が効率いいじゃんっていうことで言うと、日本は戦国時代みたいな、その、分かれ方をすべきかもしれない。で、その時に、戦国みたいに内戦の時代に突入したらつまらないから、やっぱそれぞれが喧嘩までしないけどそっぽ向くっていう、そのバラバラな方向を向いて、でも、その戦争はしないっていうような、地方分権っていうのをやっていくべきだなと、まあ思うね。だから、教育とかが厄介で、その、日本で一つの教育をやれみたいな中央集権教育っていうのは、地方分権教育になると全く方向性変わるから、そこで反発あるような気するんだけども、その、多分この教育の問題が、インターネットとかでもう、学校なんかよりもっといい教育、全然普通に家でできるじゃんみたいなことで、中央集権教育がいらなくなると思いますよね。中央集権教育やる国っていうのは独裁国家だけの専売特許になるんじゃないかと。うん、つまり北朝鮮とか中国みたいな国が自分たちの指導者を崇めさせるための教育が中央集権教育であって、豊かな いわゆる大人を生産していくための教育が中央集権教育なわけないっていうね、そういうふうに今思いますね。うん。まあそんなこんなで、今日も釣りに行く時間が迫ってまいり、あの秋の釣りはですね、夏春の釣りとまたちょっと違うのね、秋の釣りはね、日が短いんですね。で、日没時間が早くって、今だと5時半かなんかですけど、どんどん短くなって4時半ぐらいまで短くなるね。で、あれね、釣りはね、あの、朝間詰め、夕間詰めとよく言って、その、日の出前後や日の入り前後っていうのが、よく釣れるんだと。大昔から言うわけで、まあ実際そうなのかなと思わないでもないんですが、そこまではっきりないというか、夕間詰め、だから僕はいつも夕方にね、ほぼ毎日釣りに行くっていうのをやってんだけど、データ取ってんだけど、まあ夕方でも釣れない日多いよ。全然釣れないですよ。特にね、なんかいよいよ日が沈むっていうね、あの薄暗くなってきてね、日が沈む日没時間。釣れたことまずないっていうぐらい釣れないよ。だからね、あ、当てにならねえなと思うね。でも、魚ってやっぱ地合いといって、釣れる時間っていうのと釣れない時間がはっきりあるのよ。で、釣れる時間って短いのよ。で、何がお魚さんたちのこう、気分を盛り上げてるのかもさっぱりわからないんですけども、まあ、塩の加減とか温度とか、そらいろいろあるんでしょうが、もうこっちとしては計り知れない中、そうですね。結局、何なんだろうねと。夕間詰め、朝間詰めとか言うけどもっていうのもあって、結局これはもう人間側の都合だと思うんですよ。失礼、僕の場合はね、晩ご飯のおかずを取りに魚釣りに行ってるんで、あんまり早く魚を釣っちゃうと、晩ご飯まで時間がありすぎて鮮度が落ちる。だから、僕は朝間詰めっていう、朝早起きして釣りに行く人が信じられなくて、まず朝起きれないけど、朝起きて釣りに行って、釣った魚を昼に食うわけでしょ?っていうか、夜に食おうという人が多いと思うんだけど、僕の場合はもう、釣ったらすぐに食べないと、美味しくない、ちょっとでも味が落ちるのが嫌だから、もう絶対僕の場合は朝釣ったらもう午前中に食うことになるんですね。だから、ちょっと違うなっていうのがあって。で、晩ご飯に出すとしたら、夜の7時とかに出すとしたら、やっぱり夕方の5時ぐらいまで、に釣って、で、調理時間があってっていうことで、遅くとも6時ぐらいまでには引き上げるっていうのは、まあ必要で、でもこの秋はですね、もう6時なんてやばいぐらい暗いというか、でね、まあ真っ暗でも釣れないことはね、頑張ればね。だけど、真っ暗だから釣れるかって釣れねえぜ、全然、もう本当に。で、まあ結局、今の季節はね、僕は、もう昼の3時半ぐらいから、するのがいいかなと思う。で、夕方の4時半で1時間でしょ?で、もう30分粘って90分ぐらい釣ると5時ですわね。で、もう5時ぐらいにもう引き上げる。うん。それがいいかもしれない。あのね、5時ぐらいから釣れそうじゃないですか。その、日没が5時半だったら、5時から6時とか釣れそうでしょ、いかにも。釣れないんだよ、全然。この、まさに日が沈むっていう時に全然釣れないのよ。で、なんだろうと思うよね。ただその、夕間詰めとかいうのも、なんか昔っていうか、その僕が釣り始めた10年前ぐらいは、もっとはっきり夕方にもっと釣れたと思うけどな。なんか周りのおじいちゃんとか見てても、夕方にみんな集まって釣ってて、夕方に釣れたよ、普通に。うん、だけど今じゃあ、その、やっぱり異常気象のせいか、その、夕間詰めとかいうことさえも当てにならんようになったなっていうのは、まあ強く感じております。はい。まあ今日はね、こんな感じで、だらだらと思いつくままに喋りましたけども、 なんかバラバラにいろんなことを喋りましたけども、ただつながっていて、その釣りなんかもそうなんですよ。その世の中変化して海も変化しちゃうんで、変化に対応するしかないんですよね。だけど人間ってそんなにポンポンポンも変え、まあ変えられない、釣り方とかも変えられないから、釣れねえな釣れねえなって言ってため息つくんですよ。でその変えるにしても、その結構勇気もいりますね。その初期投資でまた金かかるぞみたいなのがあるから、まあ勇気がいりますよね。だからコロナ禍の時でもそうですよね。なんか仕事変えるか、まあコロナが収束するの待った方がいいかとか、ああいうのって本当に悩ましいですよね。で、まあ、でもいずれにしても、その、最終的な答えは、柔軟にして、まあ強靭な、その体制を、いわゆる構えで言うと、無構えに近いんだけど、まあ基本的に隙がないような構えってあるじゃない。つまり、本当になんかこう、どっちに転んでもいいようにしとくっていうようなこと。まあ簡単じゃないんですけど、その当然ね。簡単じゃないんですけど、でもやっぱ、まああるよね。なんかリスクヘッジとかもあるじゃない。だからその住む場所問題にしてもね、どこが正解っていうのは言えないんですけれども、まあ生涯でさ、引っ越しできるとして1回か2回だと思うんだけど、でも一回ぐらいなら頑張って引っ越しできるとしたら、やっぱそこは考えるべきかもしれないよね。だけど、そうだね。なんか、災害に安全な土地つとも西日本のあそことあそことあそこみたいになっちゃうんで、あんまり言わない方がいいのかなとは思うんですけど、まあ、日本のね、いろんな過疎化の問題もあるから、ここに住まない方がいいかもなんてことは言わない方がいいと思うんですけど、例えばまあ、沖縄、これやっぱ戦争になる可能性、まあ否定できない、可能性の話で言うと否定できないから、結構勇気いるよね、沖縄に住むって言ったら勇気いるんじゃないって、北海道も同じく、やっぱ勇気いるんじゃないっていうのもある。それで言うと、その今もうミサイルの戦争の時代、ドローン戦争の時代ですから、まあ、東京や大阪だって別に全然ミサイルなんか一瞬で飛んでくるから、まあ、戦場です。攻撃目標の街ですから、安全ではない。で、かと思うとドローン攻撃ぐらいだったら、日本の場合海を越えて攻撃してくるから、長崎とか、やっぱ中国とかに近くて、しかもこう、中国に近いとこですかね。そういうとこは、なんか危険かもしれないなっていうのは、まあ、感じないでもないですね。軍事基地が近くにあるなんかも含めて。で、そうなると、まあ、大都会より硬いなんかがいいんじゃねってずっとなるけど、まあ、それでも、硬いなんかが必ずしもいいとは言えないよねっていうのはあるし、自然災害が、まあ、土砂崩れで家潰されて亡くなるとか多いじゃないですか。で、あれ日本って土砂崩れ最近多くて家ごと潰されて亡くなる人やっぱ多いですよね。能登でもありますし、地震でもその土砂崩れ起きるんですけど、こう山の端に、山のふもとみたいなところにでっかい屋根瓦の、黒い屋根瓦の家が立ってるなんて風景いっぱいあるわけで、そういうところが大洪水でも、山津波でも、あるいは地震の時の土砂崩れでも、なんか、いっぺんに人死んだりとかしてるわけなんですけど、あ、なんであんなとこ家あるんだろうって考えると、昔はあれで大丈夫なとこに家だったんですよね。その、土砂崩れのリスクとか、そんなにはなくて、むしろ風とかが怖くて、その、山の、この、もうギリギリみたいな崖っぷちみたいなとこに家がその下にあるっていうのは、風とかはあんまり静かだし、そこが安全だったからそこに家建ててるんだと思いますよ、やっぱり。でもそれが築100年とかで世の中が変わって、世界が変わって、こんなにも土砂崩れするのかとかなってきて、そのままそこに住んでたら死にますよみたいなことは、今多くなっているのかなって思うんです。なので、 田舎に安い家が売ってるからつって嬉しがって住むと本当に家ごと流されて死んじゃうみたいなことがやっぱ増えてまして、うん、そういうのはやっぱそうなりたくないよねっていうのがまあありますね。雪国とか日本の半分は雪国ですけど、雪国しんどいよねっていうのもあるし、能登半島の場合はやっぱりあのインフラ整備待ったなしっていうか、あの半島まで水道管通してるの大変すぎるみたいな話があって、やっぱり撤退戦なのかなっていうふうにはまあ思わざるを得ないですけどね。まあなんかコンパクトシティ化構想にしても、これも各地でやっぱ明暗が分かれているみたいで、やっぱ賢いところはうまいことやるみたいな感じはあるみたいですね。まあでも例えば横浜はどこどこっていうふうに、太平洋側の大都市ですね。で、これ、やっぱり、100年前の理論というか、その、港町で、アメリカの方向を向いてて、貿易船がでっかいタンカーがつけるみたいな、そういうとこが発展するんだっていう、その100年ぐらい前のロジックは、もう、持たないかなっていうのが、ね、ありますから、そういうその、憧れの神奈川県とかね、なんかあんまりそういう都会都会したとこを狙うよりはもうちょっと平和で落ち着いた片田舎のでも丸々市っていうぐらいの街がいいような気がするのですがね。まあやっぱり西日本の瀬戸内とかいいですけどね。やっぱ増えていくのかな、この先は。で、じゃあ今度限界集落みたいなところには外国人が住むんじゃないかとかね。もう知らん間に能登半島に乗っ取られとんじゃないかとか、北朝鮮の人が知らん間に住み着いて、能登半島が、北朝鮮になるんじゃないかとか、僕ちょっと思っとるんですけど、なんか、そういうのも、うまいこと考えなあかんかもしれませんね。インフラ整備的にきつい日本なんか半島が多いんで、そういうとこはもう人が住んでない、じゃあそこに異民族勝手に住んじゃってるみたいなことはまあ自明の理なんで、また新たな歴史のページがめくられるという感じでしょうか。まあ本当に長崎県とかでもね、僕長崎出身だから島が多いから、これ島を人間が今住んでてギリギリ守ってるけど、どこの島ももう崖っぷちやぞっていう中で、いつまでこの島で頑張って住み続けられるやろうかみたいな島だらけですわね、日本って。もうどっかでそれはもう島に住み続けるの大変やから諦めるって誰か言ってくれたらもうほっとすんのになみたいな、あると思いますよ。だって発電所だって必要だし、空港とかいろいろ必要で、島いうて本当に大変ですからね。だから、でも無人島にしちゃうと外国にかすめ取られちゃうからっていうので住んどいてみたいな話があるんですけど、悩ましいね、悩ましい。観光産業は、こじきの仕事だっていうのは、前も言ったと思いますけど、まあエジプトピラミッドとか何でもそうですけど、インドなんかもそうですね。観光立国みたいになってるとこは、もう大抵めちゃくちゃ汚らしい、もうみんなが人力車夫とか、みんながホテルの呼び込みとかね、なんかそういう、旅人相手にね、旅人の財布を当てに しないといけない国になったら終わりだなっていうふうにはこの間思いました。なので、まあ九州でも昔から別府温泉とか有名で、なんかもう駅降りた瞬間から雰囲気が悪いんですよ。で、もうタクシーの運転手とかみんなインチキ臭いんですよね。で、いわゆる、観光で食っている温泉町みたいなのって、もう本当に薄汚れた雰囲気が、もう駅降りた瞬間から感じるっていうのがあって、で、それはやっぱしょうがない。旅人の財布を、自分たちの食料源みたいにしちゃうと、もうなんか、卑屈にならざるを得ないんですよね。で、 もうその旅人ももう一期一会だし、でこっちに迎える側も一期一会なんで、もう本当騙して金取ってもいいだろうみたいなノリになっちゃうっていうようなのがあって、結局荒れるよね、荒れる。だからインバウンドだとかね、観光立国だとかね、もうそういうのね、まあやめるべきだよね、やめるべき。いや確かに外国のお金持ちのお財布は魅力的なんだよ。場合によってはもう村一つとか町一つが見違えるぐらい発展したりするよね。スキーで儲けたとこなんかそうだけど、だけど必ず決まって、それはあの時はバブルの時は良かったけど今じゃもうゴーストタウンだよねって必ずなってるから、だからやっぱりその一期一会の人々のお財布を当てにする仕事は、それを日本とかやっていっちゃいけないなっていうふうには、まあ思いますね。はい。まあかといってその昔みたいな、いわゆる自動車作って売ればなんとかなるっていう時代でもないんで、どうだろうねっていうと、やっぱ基本的にはもう自給自足を旨としみたいな、中世ヨーロッパみたいなね、あの風に、日本も中世日本みたいに、基本的には自分たちの地面を耕して自分たちの食料を作りつつ、みたいな、そういうことをやれるようにしていきたいね。まあまあ、大きなことを言ってしまいました。政治家みたいなことを言ってしまいましたが、僕らはもうしょうがないけど、日本はこの先っていうのは楽しみだなと思って見ていきたいなと、まあ、思います。で、あとは、DL 同人作って、レゴとかやって生きていきたいんですけど、そう、DL 同人は、順調にやってる方ですが、はい。なんか、自分の性格ってやっぱり飽きっぽいんだなっていうのをつくづく思って、もう DL 同時も、だいたいその、フォーマットを決めて、もうこのフォーマットで作ろうって決めちゃって、なんかね、いろんな絵を描こうってもうしてないんですよ。で、なんかさ、DL 同時って、要は本、まあエッチな本なんだけど、そのデジタルでこう絵を描いていくんだけど、なんかいろんな絵描けたらいいように思うじゃないですか。だけど、練習もしたんだけどそれやらなくなって、で、ゲーム作るみたいな感じでこう今 DL 同時に作ってるんやけど、作業が楽しくないって前言いましたが、確かにこう、ゲーム作るみたいに同人誌作ると、そのモジュール式って呼んでね、モジュール式に作ると、ガシガシペンで絵を描いてるような楽しさはないねん。ないねんけど、なんかこっちの方が、正しいっていうふうに今思ってて、つまりね、その、まあ、いわゆる紙にエッチな絵をどんどんどんどん描いていくような人たちっていうのは、もう昔ながらのイラストレーターみたいなやつよね。だけど僕がやってるのは、なんか顔と体と上半身とか半身とかパーツ分けしてて、で、それをなんかレゴみたいにくっつけたりして、つまり女の子だったら顔のパーツ、部品と輪郭と髪型ですよね。これを何パターンも用意しておいて、で、それを適当に組み合わせたら、まあ新たなキャラクターできるやんかみたいな、そういうやり方にしたんですよね。で、これ非常にゲーム的でしょ？モジュール的でしょ？だけど、絵をガシガシ描く人っていうのは、そういう前のものを再利用したりしないで、とにかく、何度も、こう、顔の輪郭から、ゼロから描いていくと思うんですけどね。で、絵を何でも描けるようになってガシガシ描いていけるんやったら、そっちの方が楽しいように思っての練習もしたが、ただやっぱり、今はもう、まさに AI とか、いろんなものに、もう絵描きなんかいらないんじゃないかってつけられている時代には、なんか、それはそれで、いつまでもこんなことやってられへんなっていう気もあって、で、そのゲーム作りみたいに、顔だけ作る、上半身、下半身、そして、体と服と靴とっていうのをパーツ分けしておくと。で、場合によってはもう前使ったやつそのまま流用できるみたいな やり方をすると、なんか本当にレゴっぽいねんけど、なんかこれって絵描いてないなって、全然絵描いてないねんけど、出来上がっていくねんけど、ページだけ出来上がっていくっていうのは、妙なようやねんけど、よっぽど生産性は高いっていうか、本当に、ゲーム作りっていうのはとにかく、モジュール的に作って、その、一つ、まあね、ドラクエで言うとスライムみたいな、スライムあったらスライムベース、色違いな、メタルスライムとかね、同じ絵で色だけ変えて変えますよね。そういう風に、一つ作ったものを一回で済ませないで、何回も使い回しをするっていうのが、ゲーム作りの世界では常識やし、それをせんかったら、労力ばかりが増えて、効率が悪くなるから、ぜひそうしましょうっていう風になってる世界なんよ。で、こっちのやり方を今エロ本の世界に僕はまあ入れてやってんねんけど、でこっちの方がいいなって作ってて思います。でだんだんこの AI がまあ当然乗してくるんですけれども、その僕らもね、こう DL 同人とか作ってるともう AI の進化とかにはね、こう相当敏感になってるんだけど、その上手な絵一瞬で AI に書かれて負けたみたいな人たちはいっぱい見てるわけよ。で、そういう人たちはどうすればええねんって、まあなってんねんけど、でもさ、結局 AI って、そのものすごい上手な絵一発で書くんやけど、ただ気が利かへんのよね。その、すごい上手な絵描いた次の瞬間、じゃあここの、なんかこれだけちょっと消してくれへんとかいうのが、すごくしてくれへんし、なんかもうちょい下手、なんか上手すぎるねんっていうようなことを要求しても、多分その上手すぎるのしか書けませんとか言ってきたり、まあ、まああるいはなんかもう、ちょっとこのなんか、まあ指の数とかも有名ですけどね、その、なんかここちょっと違和感あんねんっていう、ここ直してくれへんみたいなことを注文しようとすると、これはまためちゃくちゃ大変なんですよ。なんで、その、AI は上手な AC を一発で殺すぐらいの上手な AI 絵師なんですよ。AI はね。なんだけど、その、なんていうのかな、こう、かゆいところに手が届くような絵を描けないんですよね。だから、いつも AI で出てくる絵というのは、その、一発で、神絵師を殺すような絵っていうのを一発でいつも描いてくるんですけど、もちろん神絵師の絵をパクってるんでしょうけどね。で、合成してるんでしょうけど、その、多分イラストレーターの仕事とかで、仕事で使えるような絵をね、なかなか出力しない。だから、まあ今で言うとネットの広告なんかでね、いかにも AI 使おうたなっていうのをいっぱい見ますけど、でも気持ち悪いじゃないですか。なんだかんだ言うと、妙におっさんリアルに描かれすぎてるとかね。女の子は美人やけどみんないつも同じような顔やとかね。なんか、やっぱりこれ AI が書いたなっていうのが一発分かって、そこに一種の不気味の谷みたいなのっていうのはずっと残り続けておるわけですよね。で言うと、その AI をまともに使える方法があるとしたらっていうのは、もう僕なんかは今は場合によって背景みたいなのを AI に、まあでもね、ろくなもん書かへんけどね、AI に書いたもんで使ってるもんってあんまないな、そういえば。だから僕の場合ね、例えば、オフィスの背景書いてって言って書いてもうて背景だけ使うとかね。そういうのに AI 使えれば、使いたいなと思っているんですが、これが AI ってね、最近ろくな絵描かなくなって出力しなくなって、何でもアウトとか言ってくるし、なんか、いまいちですね。上手に書いてきすぎるしね。なんで、なんでしょうね、今、AI が多少使えるかなっていう。最初の方はね、なんか、女性の顔をいろいろ出力してもらってね、髪型図鑑みたいなのを作ったりとかね、には AI いいかなと思ってたんですけどね。ただ AI ちょっとごちゃごちゃ書き込みすぎるんでね、鬱陶しいんですよね。なんで、まあ、ほんま意外と使えてないよ、AI っていうのがあって。なんで、まあ、その、ゲームクリエイター的なものって何やろって。ほんまに、みんなが小島なんとかになるんやでって。そのデスストランディングの小島さんみたいに、なんかその、ゲームディレクターに なるんやでって。だからこういうゲーム作るけど主役はこの役者さんで、で風景はこんな感じでストーリーはこんな感じでって小島が言うたんを、まさか小島が全部手作りしてるわけじゃないじゃないですか。当然いろんなスタッフとかを使ってこうやっていくわけですよね。だけど小島さんはなんかコナミかカプコンか辞めてから、まあ自分でねやって、その小さな会社でそれをデスストランディングをまあ実現しましたよね。まあでもいろんなとこからお金を集めたりして、でそれを究極的には僕らが個人でもう家の中で小島さんみたいな仕事をできるようになっていくっていうのが、まあ理想の未来像として今その途中にあるとして、 AI にいろいろ頼んだりするようになるけど、まだまだ全然そういう夢は叶わないというレベルですけども、ただ3D のガシガシ動くデストじゃなくて、まあ昔のファミコンのゼルダの伝説のファミコン版とか、ああいう、あ、ドラクエ2のファミコン版とか、ああいうのを、まあ当時の杉山浩一とか、堀裕二とか、になったような立場として、じゃあ、堀裕二にはイラストレーターは鳥山明っていうのがいたし、音楽は杉山浩一っていうのがいたしっていう、そういうすごいスタッフがいたからこそドラクエ3とかああいうものができていったわけやけど、それを、その、じゃあ音楽は AI ね。で、キャラクターデザインも AI ね。で、ストーリーも AI ね。で、自分は演出考えるからみたいな、そういうのでも、ドラクエぐらいのものができるっていうのが、理想ですが、まだまだです。で、だから僕は一回ゲームから、身を引いてんのは、ゲームの、まあ、AI クリエーションの進化をちょっと待ってるっていうのも言ってますけれども、で、今、絵描いてるわけですね。で、絵描いてるのは、頑張れば全部右手でペン持って描けちゃうわけですよ。だから、一生懸命、右手動かして、女の子を描いて、エッチな絵いっぱい描いて、どやどやってみんなやってるんですけど、これがみんな怖いっていうのは、その AI がバッチリ真似してくるっていうのが怖いわけですね。だから僕はもうペン持って右手でずっとエッチな絵描くっていうのは、ちょっと不安でしょうがなくなってきたから、もうあえてやらないようにして、そのゲーム作りみたいに今 DL 同人をまあ作っております。で、これは立ちどころにできるかと思ったら、まあまあ時間かかっておりまして、次、の作品、まあ、前の作品から、何日ぐらい経ったかな、まだ1ヶ月経ってないと思いますが、目標は月2本ぐらい出すっていう目標があって、で、今の僕の作り方でいけば、まあ、月2本ぐらいは余裕で出せると思うんで、ただ今はまだ、いろいろ暗中模索しながら時間かかってますが、その辺のペースも上げていきたいなと思っています。で、そのエッチな本というのも、まあ、一通り満足いくだけできたら、もうその商品は棚に置いたまま、引退するというか、そこそこ生活できるお金を稼ぎ出してくれるならば、もう、何かゲーム作りとか、あと講談会とか、もう利益度外視でやりたいような、まあ、趣味なのか仕事なのかっていうものに、レゴとか、ああいうことに、まあ、残りの生涯をかけたいなと、釣りもそうですが。思うんですけど、まあ、趣味なのか仕事なのかっていいこと言いましたけど、ね、ちょっと前までは、その、仕事は生活費を稼げるぐらいお金になって、で、もう楽しい楽しくない通り越してやるのが仕事だったでしょう。で、それが僕は講談師とかは仕事としてやってたんですけど、本当に仕事で金を稼ぐの難しくなったわけです。で、逆に仕事じゃないもんの方が稼げたりするでしょ？まあ、例えば株とか、まあ、投資、それからそういうエッチな本書いてネットに出すとか YouTube とかね。で、じゃあそれが今度は仕事なんかってなるんですよね。で、なんかわけわかんないですよ。わけわかんないんです。ただ、人生でその大事なものの順番をつけると意外に 趣味が1位に来るんですよ。で、趣味が1位に来て、で、2番目が遊びで、3番目が仕事ぐらいじゃないのかなと思う。で、うちの親父の世代とか迷わず第1が仕事だろう。第2も仕事で、3しかなくて5に仕事っていう風に、仕事が全てだって言える世代は、うちの親世代なんですけど、これって楽で、仕事って言うときは進むっていうか、仕事のカテゴリーの中に趣味も遊びも全部入ってて、で、仕事って言うときは何も考えんでいいから、仕事仕事って仕事が全てっていうような奴らは楽な時代を生きたんですよね。でも、今、その、生活費を稼ぐための〇〇っていうのは、はなはだ分かりにくくなっているな、というのは、まあ、思っていて、で、まあ、趣味っていうと、トランプ大統領候補で言うと、ゴルフが趣味でしょ？で、なんかゴルフがプロ並みにうまいって言いますけれども、趣味って、実は、趣味でお金稼いだりはしないのが趣味なんですよ。だけど趣味って実は一番人間にとって崇高なものだし、その遊び以上に趣味というのは真剣にやって、でね、やっぱね、趣味の友達っていうのだけがほんまの友達かなって言えるとこある。で、なんかね、大学の先生の研究はちょっと趣味かなっていうのがあるんだけど、そのトランプ大統領候補がね、ゴルフが上手いけど、なんかゴルフが自分と同じぐらい上手なやつしかね、人間と思えないっていうぐらいらしいんですよ。で、安倍元総理がゴルフ上手やったから仲良くなったけど、まあ他の人はゴルフできへんかあかんやろみたいな話があるんやけど、その、なんていうかな、それちょっとわかるなっていうのは、なんか人間ってね、その変なところにね、実は肝があるなって思う。政治家？そう、政治家で言うとね、酒強いっていうのが一つ僕はね、その、信用に足るかどうかのバロメーターでね、石破さんは酒めっちゃ強いそうですね。で、前の岸田さんも酒めっちゃ強いんですよ。さすが中国地方男子。で、ね、酒飲まれへん人もいますよね、体質で。で僕は酒強くないけど、普通飲めるけど、もうお金がかかるんで飲まないでいた。最近ビール一杯でも夜の前ようになっていったっていうようなしょぼい男ですわ。で言うとね、酒強いって意味ないじゃないですか。高い酒をガブガブガブ飲んでも酔いもせえへんようなやつっていうのは、なんやねんってことですよね。日常生活では本人は、なんか、めっちゃ燃費効率悪い飛行機みたいなもんで、酔えよっていうぐらい飲んでも飲んでも酔わへんようなやつ何がええねんっていうのがあるじゃないですか。ところが、こと総理大臣とか政治家になると、あの人は酒が強いからっていうのは、僕は結構説得力を持って、じゃああの人でいいかって思う部分なんですよ。で、なんだろうねって思うけど、アルコールに強いかどうかで人間の値打ち決まるわけないじゃんって思うんだけど、じゃあ、酒に弱くてちょっと舐めただけで真っ赤になっちゃう人が総理大臣とか国家元首に向いてると思います？僕は思えないんだよね。なんかそれは要は内臓の強さみたいな話だと思うんだけど、内臓の強い弱いで言うと、だから安倍元総理はお腹が弱かったですよね。で、やっぱ内臓が弱かったわけですよ。だから僕は内臓弱いようなやつあかんやろと思ってたんですけど、案の定な部分もありました。で、結構そういうことっていうのはまあ大事かなって思うとこがあって、だからその人間って、まあちょっと前まではお金稼げている人で、しかもその仕事がなんかお金いっぱい稼げるお仕事でっていう社会的地位があってみたいなのが理想やってんけど、なんかもうそうじゃなくなって言ってるかなと思う。芸能人とかでも、所ジョージとかさ、別にその、面白いこと何にもなくないみたいな人、タモリとか、タモリ面白いけど、でもやっぱり、最後、所ジョージはプラモデルとかさ、で、タモリはさ、地質学とかさ、むしろ趣味の部分の方が、その人を表しているっていうか、その、ああ、 タモリってやっぱり地質学とか地理が好きなんだっていうのは、ああやっぱりインテリだなって、そこで僕は認定するし、あの所ジョージはやっぱりプラモデルとか、プラモデルって一番あのいい趣味というか、お金にならないのに、すごいしんどいのにお金にならない典型例ですよね、プラモデルって。ね、誰にも、あの、売ったりしないし、基本。あの、自分だけが早えなーっていうだけのもんですよ。だけど、そういうのって昔から盆栽でも何でもありますよね。で、あの、瓶の中に帆船作る人みたいなね、あれ何がええねんと思うけど、本人は、できたできたよかったって思いますよね。なんで、ああいうのっていうのは、人間性も表すし、その、なんか、趣味、所ジョージを表すときに、こんなテレビ出てて、こんな番組やっててっていう経歴よりも、あの、ガレージですよね。所さんの家のガレージに、こんなプラモデルが飾ってあって、これ全部自分で作ったんやとかね、エアガンが好きでエアガン集めてるとかね。なんか、そっちの方が、その人を、本当を表してますよね。死んだ谷村新司は、なんか、エロ本5000冊とかさ、なんかエロ本ディクショナリーがあって、なんかエロ本がとにかく好きでエロ本があって、ちょっと恥ずかしいエピソードやけど、でもまあ歌もうまいけど、あの、谷村新司は、やっぱエロ本収集家としての、その、面白いやん、普通の人やったらこそこそ人には言わんようなことが、谷村新司はまるでなんか、すごい学者のようにエロ本を集めてるって、そういうとこが、あの人ただもんじゃないよなって、思わすとこですもんね。だから、やっぱね、趣味ですよ。趣味。仕事より趣味。うん。で、趣味は僕も結構いくつかあって、で、趣味やってるときやっぱ一番幸せなんでね。うん。まあ、このラジオも趣味ですけど。はい。というわけで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。レコンキスター。